市政ニュース。市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。令和3年度2021年度情報公開制度会議公開制度の実施状況。市では皆さんの知る権利を尊重するとともに、行政運営の透明性の向上と公正の確保を図るため情報公開を行っています。詳しくは市役所1階三好情報プラザ、またはホームページをご確認ください。情報公開制度。情報公開制度は、市が保有する文書について皆さんからの知りたいという請求に応じて、その文書をお見せする開示する制度です。令和3年度2021年度の実施状況は表1の通りです。なお、不開示決定に対する審査請求が1件あり、現在審査処理中となっています。また、令和2年度2020年度から処理中となっていた1件の審査請求については、三好市情報公開個人情報保護審査会の答申に基づき棄却しました。ホームページの二次元コードが掲載されています。表1、実施期間別の開示請求件数処理状況。実施期間、開示請求件数、処理状況の順に読み上げます。市庁部局合計開示請求66件、その処理状況、決定の内容、全部開示46件、部分開示8件、不開示8件、決定処理中1件、取り下げ3件。市庁部局の内訳、企画政策課開示請求2件、全部開示1件、不開示1件。総務課開示請求3件、全部開示1件、部分開示1件、不開示1件。市民課開示請求1件、全部開示1件。税務課開示請求7件、全部開示5件、部分開示1件、決定処理中1件。共同推進課開示請求4件、全部開示2件、部分開示2件。福祉課開示請求1件、全部開示1件。長寿介護課開示請求1件、全部開示1件。子育て支援課開示請求7件、全部開示4件、部分開示2件、不開示1件。健康推進課開示請求2件、全部開示1件、不開示1件。産業課開示請求1件、全部開示1件。環境課開示請求2件、全部開示1件、不開示1件。道路河川課開示請求17件、全部開示12件、部分開示2件、不開示1件、取り下げ2件。下水道課開示請求14件、全部開示12件、不開示2件。都市計画課開示請求2件、全部開示2件。公園緑地課開示請求2件、全部開示1件、取り下げ1件。教育委員会合計開示請求10件、全部開示5件、部分開示3件、不開示2件、決定処理中0件、取り下げ0件。教育委員会内訳、教育行政課開示請求6件、全部開示5件、不開示1件。学校教育課開示請求4件、部分開示3件、不開示1件。選挙管理委員会開示請求2件、 全部開示2件、部分開示0件、不開示0件、決定処理中0件、取り下げ0件、合計開示請求78件、全部開示53件、部分開示11件、不開示10件、決定処理中1件、取り下げ3件。なお、令和2年度、2020年度の開示請求件数は52件でした。表1を終わります。会議公開制度。会議公開制度は、市民の皆さんの市政への参加を進め、より開かれた市政の実現を目指して実施しています。令和3年度、2021年度の実施状況は、表2の通りです。令和4年度、2022年度も、会議の公開を実施しています。ホームページの二次元コードが掲載されています。表2、付属機関などの会議公開状況、会議名、開催回数、公開・非公開の別を読み上げます。三好市地域公共交通会議、開催回数5回、公開。三好市行政改革推進委員会、1回、公開。三好市行政評価委員会、3回、公開。三好市表彰審査委員会、1回、非公開。三好市情報公開、個人情報保護審査会、5回、公開、一部非公開。三好市行政不服審査会、1回、公開。三好市特別職報酬等審議会、2回、公開。三好市防災会議、1回、公開。三好市男女共同参画審議会、1回、公開。三好市地区拠点施設整備協議会、3回、公開。三好市頑張る地域応援補助事業審査会、1回、公開、一部非公開。三好市介護保険運営審議会、三好市地域包括支援センター運営協議会、及び三好市地域密着型サービス運営審議会、1回、公開、一部非公開。三好市地域包括支援センター運営協議会、1回、公開。三好市地域密着型サービス運営審議会、1回、公開、一部非公開。三好市老人ホーム入所判定審査会、1回、非公開。三好市国民健康保険運営協議会、3回、公開。三好市予防接種健康被害調査会、1回、非公開。三好市食育推進会議、1回、公開。三好市環境審議会、3回、公開。三好市まちづくり審議会、2回、非公開。三好市都市計画審議会、2回、公開。三好市緑と景観審議会、1回、非公開。三好市民病院運営協議会、1回、公開。三好市社会教育委員会、3回、公開。三好市文化財保護委員会、1回、非公開。三好市教育振興基本計画推進委員会、2回、公開。三好市教育支援委員会、2回、非公開。三好市学校保健結核対策委員会、1回、非公開。三好市いじめ問題対策委員会、2回、非公開。三好市スポーツ推進審議会、1回、公開。三好市総合教育会議、1回、公開。三好市町、人、仕事創生会議、1回、公開。三好市民憲章推進会議、1回、公開。三好市地域包括ケア推進会議、4回、公開。 公開、合計61回。表2を終わります。この件についてのお問い合わせは総務課まで、電話328000、ファックス322165。
令和3年2021年度個人情報保護制度の実施状況。個人情報保護制度は、市が保有する個人情報について正しく管理することを義務付け、皆さんが自分に関する情報について開示、訂正などを求めることができる制度です。令和3年2021年度の実施状況は次の通りです。なお、不開示決定に対する審査請求が1件あり、現在審査処理中となっています。ホームページの二次元コードが掲載されています。実施期間別の開示請求件数、処理状況をお知らせします。実施期間、開示請求、処理状況の順にお知らせします。実施期間、市町部局、人事課、開示請求1件、処理状況、部分開示1件、実施期間、市民課、開示請求3件、処理状況、部分開示2件、不開示1件、実施期間、税務課、開示請求5件、処理状況、全部開示5件、実施期間、長寿介護課、開示請求3件、処理状況、部分開示3件、実施期間、道路河川課、開示請求4件、処理状況、全部開示1件、部分開示1件、不開示2件、市町部局合計、開示請求16件、処理状況、全部開示6件、部分開示7件、不開示3件、決定処理中0件、実施機関、教育委員会、学校教育課、開示請求5件、処理状況、全部開示1件、部分開示3件、不開示1件、教育委員会合計開示請求5件、処理状況、全部開示1件、部分開示3件、不開示1件、決定処理中0件。以上です。合計で開示請求21件、処理状況、全部開示7件、部分開示10件、不開示4件、決定処理中0件。なお、令和2年2020年度の開示請求件数は38件ありました。この件についてのお問い合わせは総務課まで、電話328000、ファックス322165。備産ニュース119備産消防。三好市、日進市、東郷町、豊明市、長久手市を管轄する備産消防組合からのお知らせです。令和4年2022年度備産消防組合一般会計当初予算についてお知らせします。本年度の予算額は歳入歳出ともに39億1094万6000円です。歳出における主要事業としては、はしご消防車、消防車、救急車、資機材搬送車、各1台の更新を予定しています。その他、住民にとって分かりやすく、実効性のある火災予防啓発に取り組むことを目的に、SNS、LINE を活用した情報発信をするための予算を計上しています。歳入39億 1,094,000円、内訳分担金及び負担金36億656万円、地方債1億7,800万円、諸収入5,075万1,000円、国庫支出金県支出金4,641万7,000円、繰入れ金繰越金2,000万2,000円、その他921万6,000円、歳出39億1,094,000円、内訳総務費33億1,674,000円、消防費5億1,190,004,000円、交際費6,101,001,000円、予備費2,000万円、議会費129万円。当組合の主な歳入は、厚生市長からの分担金です。今後も住民の安全安心を守るため、消防広域化によるスケールメリットを最大限に生かした組織運営に努めていきます。この件についてのお問い合わせは、美山消防組合まで。電話380119。医療費の助成制度。助成対象者でまだ助成を受ける手続きをしていない人は、早めの申請をお願いします。対象は市内在住の健康保険加入者で、次の7つの福祉医療制度に該当する人。福祉医療制度が6つあります。1つ目、子ども医療。1、15歳到達の年度末までの子ども、通院及び入院費の自己負担分を助成します。2、中学校卒業以降の人で、18歳到達の年度末までの人、入院費の自己負担分を助成します。2、障害者医療。1、身体障害者手帳等級が1級から3級までの人、腎臓機能障害の人は4級まで、進行性筋萎縮症の人は4級から6級まで。2、IQ 知能指数が50以下の人。3、自閉症状群と診断された人。3、母子家庭など医療。1、母子父子家庭で18歳以下の児童を扶養する父母とその児童。所得制限があります。2、父母のいない18歳以下の児童。3、父または母が重度の障害がある家庭で、18歳以下の児童のいる家庭の父母及び児童、所得制限があります。4、精神障害者医療。精神医療のみ。1、精神障害者保健福祉手帳3級を持っている人。2、精神通院、自立支援医療を受給している人。3、精神科医により、精神障害者と診断された人。5、精神障害者医療、全疾病対応、精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持っている人。6、後期高齢者福祉医療。後期高齢者医療の非保険者で、次の7つのいずれかに該当する人。1、障害者医療受給資格者。2、母子家庭など医療受給資格者。3、精神障害者医療受給資格者。4、一人暮らしで市民税非課税の人。5、3ヶ月以上寝たきりや認知症の状態、要介護4または5で、 市民税非課税世帯かつ税法上の扶養に入ってない人。丸六、結核による入院勧告措置の人。丸七、精神の疾病で措置入院の人。養育医療制度が一つあります。未熟児養育医療。対象は養育医療となる未熟児と認められ、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた人。持ち物は福祉医療、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、診断書など、養育医療、養育医療意見書など、共通の持ち物は健康保険証、本人の確認ができるものをお持ちください。お申し込みは随時、必要書類などを持参して、保険年金課まで直接お越しください。また、各医療制度の受給者で加入保険や住所などに変更があった場合は、保険年金課へ届出が必要です。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話328016、ファックス343388、後期高齢者医療基準収入額適用申請。後期高齢者医療の被保険者は、医療機関で受診する際、所得の状況に応じて医療費の1割または3割が自己負担割合となります。ただし、自己負担割合が3割と判定された人でも、次のフローチャートの対象に該当する場合は、申請により自己負担割合が1割に変更されます。該当する人は必ず申請をしてください。対象は後期高齢者医療の被保険者で、次のフローチャートで1割負担となる人。フローチャートは3つあります。1、世帯に被保険者が1人である。はい。被保険者の収入額が383万円未満である。はい。1割負担になります。2、世帯に被保険者が1人である。はい。被保険者の収入額が383万円未満である。いいえ。同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70から74歳の人がいる。はい。被保険者と70から74歳の人の収入額の合計が520万円未満である。はい。1割負担になります。3、世帯に被保険者が1人である。いいえ。被保険者の収入額の合計が520万円未満である。はい。1割負担になります。申請は確定申告書の控えや源泉徴収票など令和3年2021年中の収入額が証明できる書類を持参して保険年金課へ直接お越しください。また、市で全ての収入金額を把握できている人は申請不要です。該当すると思われる人には6月中旬に申請書を送付していますので、7月8日金曜日までの申請をお願いします。なお、令和4年2022年10月から医療費の自己負担割合が変更になることに伴い、判定方法も変更されます。詳しくは広報見よし9月号でお知らせします。この件についてのお問い合わせは保険年金課まで、電話328016、ファックス343388。新型コロナワクチン 予防接種について、三好市民病院におけるノババックスワクチンを使用した3回目接種の実施について、18歳以上で2回目接種日から6ヶ月以上経過した人を対象に、三好市民病院でノババックスワクチンを使用した3回目のコロナワクチン接種を実施します。接種を希望する人は、接種予約問い合わせセンター、または接種予約システムから予約を行ってください。新型コロナワクチン接種予約問い合わせセンター、電話 0570-03-5675、お問い合わせは、土曜日、日曜日、祝日を含む午前9時から午後5時までです。なお、12月29日から1月3日の年末年始は実施しません。予約システムの二次元コードが掲載されています。18歳から59歳で基礎疾患がある人の新型コロナワクチン4回目接種について、18歳から59歳で基礎疾患があるなどにより、4回目の新型コロナワクチン追加接種の対象となる人で、接種希望者の接種券発行には申請が必要です。申請方法は3つあります。1、愛知電子申請。届出システムで申請をする。2、郵送する。3、窓口で直接申請を行う。詳しくはホームページをご参照ください。60歳以上の人の接種券は3回目接種から5ヶ月経過後順次発送します。ホームページの二次元コードが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、健康推進課新型コロナワクチン接種推進室まで、電話 345311、ファックス 345969。
令和4年度2022年度介護保険料をお知らせします。介護保険制度は、40歳以上の皆さんが納める保険料と国や県、市が負担する公費を財源にして、各市町村が運営しています。65歳以上の人、第1号被保険者の介護保険料は、3年ごとに市町村が策定する介護保険事業計画において、65歳以上の人口や介護サービスの利用量の見込みなどから算定されています。昨年度からスタートした第8期計画、令和3年度2021年度から令和5年度2023年度までにおける介護保険料基準月額は4600円です。また、介護保険料は基準月額をもとに、本人の所得や世帯の課税状況に応じた負担となるよう、13の段階に分かれています。所得段階別保険料。令和4年度2022年度の介護保険料は、令和3年2021年中の所得や令和4年度2022年度市民税の課税状況によって決まります。介護保険料決定通知及び普通徴収納付書は7月中旬に送付します。所得段階別保険料について、所得段階、対象者、保険料率、保険料年額、保険料月額の順にお伝えします。次の説明に出てくる合計所得金額とは、収入から必要経費などを控除した額です。所得段階が第1から5段階の人の合計所得金額は、年金収入にかかる雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある人の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。給与所得がある場合は、給与所得、所得金額調整控除の適用を受けている場合は、適用前の金額から10万円を控除します。 また第6段階以上の人で給与所得または公的年金などにかかる雑所得がある場合は、それら所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。所得段階第1段階対象者、生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人、または前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の人、保険料率基準額 ×0.2、 保険料年額11,040円、保険料月額920円。第2段階対象者、世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円超120万円以下の人、保険料率基準額 ×0.4、 保険料年額22,080円、保険料月額1,840円。第3段階対象者、世帯全員が市民税非課税で第1・第2段階以外の人、保険料率基準額 ×0.7、 保険料年額38,640円、保険料月額3,220円。第4段階対象者、本人が市民税非課税で世帯内に市民税の課税者がおり、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の人、保険料率基準額 ×0.85、 保険料年額46,920円、保険料月額3,910円。第5段階基準対象者、本人が市民税非課税で世帯内に市民税の課税者がいる人、第4段階以外の人、保険料率基準額 ×1.00、 保険料年額55,200円、保険料月額4,600円。第6段階本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の人、保険料率基準額 ×1.10、 保険料年額67,200円、保険料月額5,060円。第7段階対象者、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人、保険料率基準額 ×1.30、 保険料年額71,760円、保険料月額5,980円。第8段階対象者、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人、保険料率基準額 ×1.50、保険料年額82,800円、保険料月額6,900円。第9段階対象者、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人、保険料率基準額 ×1.70、 保険料年額93,840円、保険料月額7,820円。第10段階対象者、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の人、保険料率基準額 ×1.90、 保険料年額104,880円、保険料月額8,740円。第11段階対象者、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上1000万円未満の人、保険料率基準額 ×2.00、 保険料年額11,400円、保険料月額9,200円。 第12段階、対象者、本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1000万円以上、1500万円未満の人、保険料率、基準額 ×2.10、保険料年額115,920円、保険料月額9,660円。第13段階、対象者本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1500万円以上の人、保険料率、基準額 ×2.20、保険料年額121,440円、保険料月額110,020円。介護保険料の納付方法、年金の受給額によって特別徴収と普通徴収の2種類に分けられます。納付区分、対象、納付方法の順にお伝えします。納付区分、特別徴収、対象、いずれかに該当する人、令和4年2022年4月1日時点で65歳以上で、老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が年額18万円以上。納付方法、4月以降の年金を受給する偶数月に年金から引き落としによる納付。納付区分、普通徴収、対象、いずれかに該当する人、1、老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が年額18万円未満、2、老齢福祉年金を受給している、3、令和4年2022年4月2日以降に65歳になった、4、令和4年2022年4月2日以降に三好市に転入した。納付方法、令和4年2022年7月から令和5年2023年2月までの8ヶ月間は、納付書または口座振替による納付。転入前の市町村で特別徴収であった人も、1年目は普通徴収となります。特別徴収に切り替わる場合は、特別徴収開始通知書でお知らせします。介護保険料の納付時期、特別徴収は年金からの引き落とし、普通徴収は7月以降の月末、12月末分は26日が納期限となります。納期限に該当する日が休日の場合は、その翌日の市役所開帳日。普通徴収納付書は7月中旬に介護保険料額決定納入通知書と一緒に送付します。納期限までに必ず納付してください。特別徴収納付時期、2ヶ月ごとに納付されます。4月分4月15日、6月分6月15日、8月分8月15日、10月分10月14日、12月分12月15日、2月分2月15日。なお、介護保険料は毎年7月に決定するため、特別徴収の4月から8月分は暫定の保険料が引き落とされます。普通徴収納付時期、7月分8月1日、8月分8月31日、9月分9月30日、10月分10月31日、11月分11月30日、12月分12月26日、1月分1月31日、2月分2月28日。65歳になった年の保険料。年度の途中で65歳を迎える人は、65歳の誕生日の前日が第1号被保険者の資格取得日です。本年度の保険料は、この資格取得日を含む月から、令和5年2023年3月までの月割りによって算定します。40歳以上65歳未満の第2号被保険者の皆さんの保険料は、それぞれで加入している健康保険の保険料と合わせて、第1号被保険者の資格を取得する前月分まで納めていただいています。詳しくは加入している医療保険者、健康保険組合や国民健康保険にお問い合わせください。 昭和32年1957年7月15日生まれの人の場合を例に説明します。7月14日に第1号被保険者資格取得。介護保険料は7月から3月までの9ヶ月分を納める。第2号保険料は4月、5月、6月に納める。第1号保険料は7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月に納める。この件についてのお問い合わせは長寿介護課まで、電話 328009、 ファックス 343388。 三好市勤労文化会館のネーミングライツパートナーの募集。サンアートの愛称で親しまれてきた勤労文化会館は、令和3年2021年11月にリニューアル工事を終えて新しいスタートを切りました。文化・芸術の振興とサービス向上を目的にネーミングライツパートナーを募集します。ホームページの二次元コードが掲載されています。ネーミングライツとは、施設に事業者の企業名・商品名などを冠した愛称を付与する代わりに、命名権料・ネーミングライツ料を市に納めてもらうものです。市が所有する施設を有効活用することにより、新たな財源の確保と施設の知名度・集客力・サービスの向上などを図ることを目的としています。愛称を積極的にメディア発信することにより、事業者の地域貢献などイメージアップにもつながります。対象施設、名称三好市勤労文化会館、文化センターサンアート、所在地三好町王子山 1-1、 施設概要、名称、施設の規模などの順にお伝えします。大ホール1033席、小ホール421席、楽屋1-8、レセプションホール収容人数260人、301平方メートル、研修室収容人数80人、117平方メートル、スタジオ収容人数20人、48平方メートル、軽運動室収容人数50人、141平方メートル、和室収容人数24人、12畳2間、特別会議室収容人数25人、127平方メートル、応接室収容人数20人、100平方メートル、市民広場2000平方メートル、ふるさと会館茶室、建築面積 421.65 平方メートル。なお、契約期間令和3年2021年4月1日から令和8年2026年3月31日、指定管理者が運営管理を行います。契約期間、令和4年2022年9月1日、契約準備が整い次第から令和8年2026年3月31日まで。ネーミングライツ料、年間300万円以上、12月に満たない年度は月割り。応募資格、市内に本店、支店、工場、営業所などを有しているもの。募集期間、7月1日金曜日から8月1日月曜日まで。筆着、提出書類5つあります。1、ネーミングライツパートナー申込書。2、会社の事業概要、様式任意。3、決算報告書、直近年度のもの。4、登記事項証明書、商業登録簿等本など。5、法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び地方消費税の納税証明書、直近年度のもの。提出方法、教育行政課で配布、またはホームページからダウンロードした申込書に必要書類を添えて教育行政課へ郵送、または直接お越しください。スケジュール、募集期間終了後、選定委員会にてパートナーを決定、8月中旬予定。その他、応募の際には必ず三好市勤労文化会館ネーミングライツパートナー募集要項をご確認ください。 この件についてのお問い合わせは教育行政課まで、電話328028、ファックス344379。
仮称南吉地区拠点施設整備基本設計の公表。行政区の枠を超えた地域住民の交流をはじめ、公益的な市民活動の拠点として検討を進めてきました南吉地域における地区拠点施設について、建設工事に向けた基本設計がまとまりましたので、公表します。施設概要、建設場所、明越会館、南西の隣接地、明治町下細口地内、階層は平屋建てを基本とします。面積は駐車場用地を含む敷地面積およそ 12,250 平方メートル。延べ床面積、回廊、ひさし部分を除く 2,985 平方メートル。建築工事着工時期、令和5年度2023年度中予定。エリア配置、主な部屋構成。施設のエリア配置については、三好市地区拠点施設整備基本構想に掲げる部屋構成と市民の皆さんを対象としたワークショップでの意見をもとに、スポーツエリア、文化エリア、フリーエリア、交流エリアの4つに分けました。ただし、今後の設計の中で修正を行う場合があります。スポーツエリア、多目的ホール、トレーニングルーム、軽運動室、文化エリア、調理室、会議室、講座室、フリーエリア、学習コーナー、相談ブース、キッズコーナー、畳コーナー、交流エリア。仮称、稲吉地区拠点施設外観イメージのイラストが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、共同推進課まで、電話328025、ファックス765702、ホームページの二次元コードが掲載されています。北吉地区公園管理事務所で、施設使用料の現金払い受付を開始しました。市民の皆さんの利便性向上のため、北吉地区公園管理事務所にて、次の4カ所の北吉地区屋外体育施設の利用料現金払い受付を開始しました。北吉地区屋外体育施設4つあります。1、三好ヶ丘公園多目的広場テニスコート。2、黒笹公園多目的広場。3、北吉グラウンド野球場。4. 三好ヶ丘桜公園多目的広場テニスコート。場所は三好ヶ丘桜公園内、北吉地区公園管理事務所にて。時間は午前9時から午後5時まで。ただし月曜日は休館です。この件についてのお問い合わせは、スポーツ課まで。電話328027、ファックス346030、または北吉地区公園管理事務所まで。電話、ファックスともに368625。自転車乗車用ヘルメット購入費補助金が店舗で申請できるようになります。自転車乗車用ヘルメットを次の4つの市内協力店舗にて購入する場合、店頭において自転車乗車用ヘルメット購入費補助金を申請することで、補助金額分を差し引いた額で購入することができるようになります。4店舗あります。1軒目、根浦町 4-5-6 DCM カーマ三好インター店。電話330508。2軒目、浮貝町一丁殿34-1、キトゴサイクル、電話360409。3件目、東陣取山201-1、バイスクル& トライアスロンアルファ電話567956。4件目、三好町湯の前 98-3 ガスビル有限会社近藤商会電話321151。期間は7月1日金曜日から。持ち物は免許証、保険証など申請者の身分を証明できるもの。なお、市内協力店舗以外でのヘルメット購入に対する補助申請受付は引き続き防災安全課窓口にて行います。この件についてのお問い合わせは防災安全課まで。電話328046、ファックス765702。
市税などの納期。市税などの納付は便利で安心な口座振替をご利用ください。口座振替は市内の指定金融機関へ直接お申し込みください。市外の本支店などで申し込む場合は納税課までご連絡ください。市県民税普通徴収分2期は8月31日まで、固定資産税都市計画税2期は8月1日まで、国民健康保険税普通徴収分、介護保険料普通徴収分、後期高齢者医療保険料普通徴収分、以上すべて1期は8月1日まで、2期は8月31日まで。この件についてのお問い合わせは、納税課まで。電話328051、ファックス765103。三好市の人口。令和4年2022年6月1日現在の三好市の人口をお知らせします。人口61,333人。先月より58人増えました。男性31,450人。先月より7人増えました。女性29,883人。先月より51人増えました。世帯数25,259世帯。先月より77世帯増えました。